こんにちは、トータルヘルスケアトレーナーのメグです。この番組はフィットネスの仕事に20年以上携わっている元看護師の私が独自の視点で健康やダイエットに関する情報を解説し配信する番組です。本日のテーマはふくらはぎが太いのはなぜをお送りします。ゴールデンウィーク、皆様いかがお過ごしでしょうか。今日は平日なのでお仕事という方もいらっしゃれば、10連休とか長いお休みの真っ只中という方もいらっしゃるかもしれませんし、私のようにサービス業の方はゴールデンウィーク関係なくお仕事という方もいらっしゃるのかなというふうに思いますが、皆様いかがでしょうか。さて、2、3日どころじゃないですね、3、4日この配信お休みさせていただきました。福島に出張に行ったり、ちょっとバタバタしたりと配信が今日になってしまいました。お許しください。さて、そんな今日のテーマはふくらはぎが太いのはなぜということです。これ今日なぜこのテーマかと言いますと、昨日ちょうど生徒さんに、パーソナルトレーニングの生徒さんに質問された内容なんですね。なのでこの配信でも少しお話ししようかなと思います。皆さんはふくらはぎ気になっていますでしょうか。私は実はふくらはぎを気にしたことがないような気がする。あったかな、あって直したかな、今少し形が悪いので整えていますけれども、そのぐらいですかね。ただですね、自分は気になってないんですけど、やっぱ職業柄人のこうふくらはぎとか見ることがあるんですけど、ふくらはぎが張っちゃう人とか太くなりやすい人には傾向があるなっていうのは見てます。で、今日はそんなふくらはぎが太い方のその理由の一つお話しして、かつ対処法を一つお話ししたいと思います。まず、ふくらはぎが気になる方のタイプを4つに分けてみました。一つ目が筋肉で太いタイプの方、二つ目が脂肪で太いタイプの方、三つ目がむくんでいて太いタイプの方、四つ目が骨がずれてて太いタイプの方。皆さんはどれに当てはまりますでしょうか。今日お話しするのは一番の筋肉で太いタイプの方のお話です。筋肉で太いといっても、さっきちょっと私が自分のふくらはぎ形が悪いので整えてるって言いましたけど、内側がこう張ってるタイプの方と外側が張ってるタイプの方といらっしゃると思うんですけど、今日はそういう細かい話はなしで、シンプルにこう筋肉でふくらはぎが太くなっちゃうタイプの方のお話です。筋肉で太くなるタイプの方っていうのは、なんでかって言ったら、もうシンプルにそのふくらはぎの筋肉をよく使うからなんですね。で、使うのはすごく大事なんですけど、すごく太くなりすぎてしまう、それぐらい使いすぎているっていうこともあります。ふくらはぎを使いすぎてしまう、使いすぎてしまっている原因としては、例えば普段足を使うようなスポーツをしているという方もいらっしゃると思うし、仕事でよく足を使う、普通の職業としてね、使うという方もいらっしゃると思います。そういう方はどうしてもこう使わなくちゃいけないのでっていうことはあると思うんですけど、それとは別に特に足を使うスポーツをしているわけでもなければ、足を使う仕事をしているわけでもないのに太くなるという方がいらっしゃいます。こういった方々の共通する特徴が2つあります。2つ挙げますにしますね。他にもあるんですけども、今日はちょっと2つだけ共通の特徴を挙げます。1つは、普段 歩いている時に重心が下がってしまっているというケースです。2つ目は体幹のインナーマッスルなどがうまく使えず膝下で歩いているというケースです。まず1つ目の歩いている時に重心が下がっているケースはすごく分かりやすいのが階段登る時、それからランニングマシンで走る時です。というのもこの階段とランニングマシン、重心下がってる人ってすごい音がするんですよね。ドタドタドタっていう音がするんです。でこういう方の場合結構ふくらはぎ見るとしっかりしてたりするので、重心が下がってすごくこう筋肉を使うっていう傾向にあるっていうのが特徴です。で逆に静かに歩ける人っていうのは重心が引き上がっていてそんなに足に体重がかかりにくいっていうことがあります。ちなみにこのお話を生徒さんに昨日したら分かるって言ってました。あの職場などで階段を降りてくる人、職場のね階段を降りる人の足音で誰か分かるっていうのが一つと、もう一つは確かにスマートな人は重心を引き上げて普段から歩いてる、で姿勢がすごくいいっておっしゃってたんですよ。なので、昨日話した感じだと納得されてました。皆さんの周りの方はどうでしょうかね。そして2つ目に行くんですけど、体幹のインナーマッスルがうまく使えずに膝下で歩いちゃうというタイプの方、これもね歩き方見てるとわかるんですよ。すごくね膝から下がよく動いてるんですよね。で通常体って全身連動させて歩いたり走ったりしてるんですけど、その連動がうまくいってないっていう感じなんですよ。使えてない筋肉があったり、こう連動してない経路が、神経回路があったりして、うまく歩けてないなっていうのは見てて思います。ちなみにこれも生徒さんに話したら、わかる、私だって言ってましたね。はい、なので思い当たる方もいらっしゃるのかもしれません。はい、これが私が昨日生徒さんに回答した内容です。でもちろんこれ以外にもあるんですけど、根本的にはやはり使いすぎっていうことが大きいので、この使いすぎを予防するということが対策として大切です。まず対処法としては、自分がこういった重心が下がっていたりとか膝の下だけで歩いているようなタイプかどうかっていうのをチェックすることが大事ですね。重心が下がってるかどうかっていうのは、階段を歩いた時に音がするかどうかっていうのが分かりやすいと思います。普段気にしてない方は気にしてみてみるといいと思いますよ。重心をこう引き上げて歩いてる人はやっぱ音しないですし、重心下げて歩いてる方は音する方多いので、自分はどうなのかっていうのをチェックしてみてください。で、これが一番改善するのに、やりやすいかな、まずはねやりやすいかなって思うんですけど、この重心を引き上げられるようになるっていうことが、一番やりやすいかなと思うので、ちょっと簡単にその解説をします。重心を引き上げるという感覚を自分の感覚で分かる人と分からない人が世の中にはいて、私はもともと分からないタイプだったんで、後天的にっていうか大人になってから、あ、こういうことが体を引き上げる、重心を引き上げるっていうことなのかっていうのを知ったタイプなんですけど、その時自分で練習した方法があるので、今日は皆さんにその方法を伝授します。まず右の手のひら、左の手のひらを体の前で合掌するように合わせます。合わせたらそのまま合掌したまま顔の前を通して両手を天井の方にぐーっと引き上げていきます。もう天井に近づくかのように手を上げていくんですね。で、ある程度ギリギリのところまで行ったら、今度はこの両手のひらを離して、右手左手それぞれ体の横に下ろしてきます。その時 手は下ろしたんだけど、体も一緒に手を引き上げた時に体も一緒に天井の方に引き上がってるはずなんです。で、そうすると手は下ろしたんだけど体だけは引き上がってる状態が作れます。この時の感覚が重心が引き上がってるという感覚です。この状態で階段を上ったり普段から歩いたりする。そうするとそれが習慣になれば、まあ、ある程度下半身の負担というのは減ってきます。で、ただですね、この時注意しなければいけないのは、こう何をやってもお腹の力が抜ける人っていうのがいまして、今こうバンザイしただけでもお腹の力が抜けて腰が反っちゃうっていう方がいらっしゃるんですね。で、やってみたんだけど腰が痛くなるようだったら、それはやり方は間違ってます。お腹のインナーマッスルの緊張は抜かないようにやってください。はい、ということで、シンプルにまずふくらはぎが気になる方で重心が下がる方は、このやり方で重心を引き上げて歩いたり階段を上ったり走ったりする習慣を身につけてみてください。一度ね、ついた筋肉を落とさないといけないので、落とすためには使わないっていうことが大切だから、無駄なそのふくらはぎの筋肉を使わないようにする方法の一つとして押さえておいていただければと思います。あとは体の連動の仕方、使い方っていうのは、まあ、人によって違いが出たりもするので、個別性があるかと思うので、これはまた気になる方は専門家の方に聞いてみた方が、指導していただいた方がいいんじゃないかなと思います。5月18日に駒沢公園でイベントを私が主催して行う体に優しい歩き方走り方講座では、こういう体の引き上げもやるんですね。で、かつその体を上手に使ってふくらはぎとかが太くならない、引き締まるような走り方歩き方を Y 先生がこう教えてくれるので、それもおすすめですね。お近くの方は、今のところまだ空きがありますので、お時間ありましたらぜひご参加ください。18時から19時ですね。5月18日土曜日、解説欄にある URL をチェックしていただければと思います。はい、ということで、今日はふくらはぎが太いのはなぜということで、いくつか理由がある中のこれは一つですけれども、やっぱ重心を引き上げて歩くっていうのは、スタイルアップにもつながるし、お腹のインナーマッスルしっかり使えて代謝アップにもつながって、ダイエットにもいいし、膝や腰に負担が減るので私はおすすめです。私もずっとこの歩き方を本当長い間しているので、階段登る時もしっかり体引き上げて歩いてるってこともあるので、あんまりふくらはぎ気にならないのかなっていうところはありますね。体の使い方ってやっぱ大事なので、ぜひ皆さんもマスターしてやってみてください。はい、それではMEGでした。